ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由紀です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで今週も引き続き五代武蔵浦のこのテニスコートから、はい、お届けしています。さあ、11月も3週に入りましてね、今年も相変わらずね、夏は暑かった、
はい、
なんで2ヶ月後に今頃そんなこと話してるのかというとね、ちょっとこの撮ってるのは少しタイムラグがあって、まだ9月中旬なんでまだ暑い、ね、
今日9月15日ですよ。
そう、11月はさすがに涼しいと思うんですが、うん、私事なんですけど、やっぱりランニングが趣味で、
はい、
ずっとやってたんですけど、去年ぐらいからもう夏は一切走らないというか走れなくなり、うん、でウォーキングにしてたんですけど、そんな中でまあ11月になってね、さすがに走れてると思うんですけど、でも石崎さんもランニングをまたし始めたみたいに前おっしゃってたんです
よ。そうなんですよ、だんだんと調子よくなってきました、
ね、
うん、
すごい。だって筋トレもこの間もなんか最近すごいですよね、肉体改造が素晴らしい。で
この夏もやっぱり日中走れないんですよ。なので、うん、早朝じゃないともう走れないことに気づいて、4時とか5時ぐらいに走ることにしたんですよ。
したんです、
はい、でそれなぜかというと、うん、走ったこともないしそんな気もなかったんですけど、うん、ノリで横浜マラソン申し込んだんですよ。
あ、もうエントリーしちゃった
んです。エントリーしちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
したらあれも抽選なんで、
そうですよね、
外れる確率も結構高いという聞いてたんで、うんうん、でもまあ、 あの何でも考えずにトライが、
はいはい、大事
なんで申し込んだら当たっちゃってフルマラソン当たっちゃって。
走ったことないんですか、フルマラソン。
走ったことないんですよ。
めちゃくちゃ何度もありそうです
けど、いえ僕ね、フルマラソンないんですよ。でも配信が走り終えた後なんで、
う
ん、
いやいいじゃないですか。
そう、
11月あれ、
あれはね10月末なんですよ。
あ、じゃあちょうどもう走り終えた後、
走り終えた後に走ろうかなっていう話してるんですけど
じゃあ今もちろん走りながら、あとよく言うじゃないですか、うん、僕もあのフルはやったことないんですけど、やっぱりフル走る前はハーフをね、
うん、
もちろん何回か、はい、別に大会じゃなくてもって、なんかその辺どんな感じで今こう、もう実際終わってますけど、
そうなんです、
今日現在どんな感じで対策とかしてるんですか。
いや今まであのちょこちょここうやって走ってきて3キロ、うん、5キロ、10キロ、ね、で10キロがしんどいんですよ、
うんうんうん、
あと4倍かと思って、4倍以上ですよね。なのでその10キロを何回かやったんですよ、うんうん、それで次は15キロ、
はいはいはい、
やってみて、うん、やってみたら意外と10キロを何回も重ねてい
けますよね。
いけるようになっちゃうんですよ。
そうそうそうそう。
で20キロに行った時にちょっと膝に来ちゃってあれと思って、
なんか15もいけるし、うん、あ10キロやっていけるかなと思ったら、やっぱり20がちょっと異次元に入る、
ね、異次元に入っちゃうんですよ、はいはい、で腰も重くなってきちゃってっていうところで、うん、今20キロをあと何回かちょっとやって、で、うん、の最後の仕上げのところまで持っていこうかなっていう、そんな状況を終わった後に配信しているっていう、うん、
いやなのでね、12月にちょっと12月かまたこれちょっとねスケジュールのがあるんで、どっかの回ででもどうでしたって話はまた、
そうですね、はい、でもそれもやっぱりあのこういった積み重ねてちょっとずつ伸ばしていくっていうところで、はい、今継続できてるんで、うん、やっぱりあの無理しないで少しずつかなって思ってますね。
こう話した後の答え合わせが ね、
そうですね、
またどこかで出てくると思いますんで、
はい、
あのその辺も楽しみにしていただければと思いつつ、今月はですね、五代武蔵浦新規オープン記念企画ということで、牧内支配人とテニスデビスカップ日本代表監督の添田剛さん、お二人をお迎えしてお話を伺ってます。今日は第3回です。それではどうぞ。
どうぞ。
いや、でもそこでまさにあの添田監督に聞きたいんですけど、まあその3年目で、まあ、最初の始まった時とまた違うと思うんですけど、今どんな生活というかこうスケジュールというか、日にもよりますし、そのデビスカップがある時、はい、ない時とか、はい、どんな感じなのかな。
結構1年のその流れは決まっていて、はい、最初全豪オープンがあって、でそこから次デビスカップがあってっていう風に流れていくんですけど、うん、まあ、試合はグランドスラムに合わせて動くっていうのが、うん、まあ、通常で、あとはジャパンオープンとか日本の大会、あとはまあ細かな試合に遠征に行くっていうのがまあ基本的な試合の遠征の流れであって、うんうん、はい、普段日本にいる時はそのナショナルトレーニングセンターで選手が練習している時にそこの練習コート行って一緒にこう練習したり、うんうん、基本的にはナショナルセンターに行って練習を見るっていうのが一 1日です。
なんかまあ今の話伺った時に当然現役とは違うと思うんですけど、なんか感覚的にはもう現役の時ともう全てが違うっていう感覚なのか、意外と確かにいろいろ変わってはいるけど、やっぱりそういう1年の世界のテニスの動きとか、うん、そういう中にいるっていう意味では感覚的にはやっぱりまだその現役の時と通ずるものもあるのか。
そうですね、まあ割と近いと思います、うん、はい、その現役の時の感覚と、うん、もちろん肉体的には使わないんですけど、はい、まあ、その分考えなきゃいけないことが多くて、うんうん、あとは決断力とか決めなきゃいけないことがやっぱ責任がかかってくるん で、はい、で若手の育成どうするかって、うん、大会のワイルドカードどうするかってやっぱいろいろ決断するごとに、うん、みんながみんなが満足するわけじゃないんで、いろんなことがやっぱり巻き起こるんですけど、うん、まあ、そういったところもやっぱり大変な仕事だなと思います、ね、はい、
僕はすみません本当テニス分からなくて恐縮なんですけど、まあ、サッカーやってたらサッカーだとこう、ね、日本代表監督がいてコーチがいて協会の人がいてみたいな、みんなでいろいろ決めながらってあると思うんですけど、あのテニスの場合は完全に一人ってことはないと思うんですけど、どういう感じなんですか。
まあ、基本的には僕とコーチ陣が何人かいるので、うんうん、そのコーチ陣と話してで協会の上に持っていく。なのでここの協会ともうまくやらないと自分たちの考えが通らない場合があるんで、
うん、そうですよね、
はい、別になんかごまするわけではないですけど、うんうん、いい関係を築きながら言うべきとこは言わないといけないなっていうか、うん、なんか批判ばっかりしててもやっぱりこうそこはいい関係が生まれないので、うん、はい、
まあ、その中で今結構ね、まあ、あのお疲れのとこガチな話になっちゃいましたけど、せっかくなんでねこのスポキャス TV でもあるので少しもうエンタメ寄りにですね戻してですけど、はい、あのまあお二人に少し伺いたいなと思うんですけど、やっぱりねあのスポキャストではためになる健康エンタメということで健康の子を最近ちょっと幸せに変えてるんですけど、はい、あの添田監督ね、あのまあこの3年間前回登場いただいたのはもう2年ね多分半ぐらい前なんで、あのいろいろそこからもうこの激動の中でやっぱり健康っていう中で、まあ健康の子を幸せでもいいので、はい、なんか自分の中で最近まあなんかこういう新しい習慣大事にしてるとか、はい、まあ、食事でもいいしガジェットでもいいしもうそういうことじゃなくて、はい、どっかでちょっと健康のためにバランス取ってること何でもいいんですけど、
まあ、体的にはもう運動量もかなり減ったんで、
さっきのエキシビジョン見てると全然そんな感じしませんけどやっぱり感じますかそれは。
まあ、やっぱりなんかこう食事の量は変わらないけど運動量は減、うん、なんかこうやらなくなっちゃうんで、はい、でもまあ一応自分なりにはまあ、ジム行ったりとか週1回2回行ったりとかはして何とか健康維持に努めてて、まあまあ体的にはそれぐらいですかね。あとまあ気持ち的にはまあもちろん家にいる時はこう家族と旅行行ったりとか美味しいもの食べに行ったりっていうのが一番リフレッシュ方法ですし、遠征行った場合はまあやっぱ一人の時間も好きなのでホテルの部屋でこう自分の好きな映画を流しながらこうなんか、なんか携帯見たりとかまあそれぐらいが一番なんかこういいリフレッシュ方法かな。
なんか一人の時間似合いますよね。なんか小説とか書きそうな
の。いやそんなことないんですけどあのみんなといるのもすごい好きなんです、はいはい、みんなとご飯食べて飲みに行ったり、はい、でもまあそれはそれで楽しいし、うん、一人の時間も楽しいし、うん、なんかオンオフは結構切り分けるタイプかな、
う
ん、
なるほどね。
もともともうすごい若い時から音楽大好きなんで、なのであの自分であの音楽を、うん、まあ、例えば DJ やったりとか昔はねそういうことされてた時もあって、はいはい、もうそれはあの封印してるって僕は聞いてるんですけど、
今回してほしいですけどちょっと、ね、いやそれ教会の方に断らない
といけない。いやいや別にいいんですけどなんかちょっとそんな余裕がなんていうんですか、まあちょっと、はい、
そうでもあの音楽はもう昔から好きだなっていうイメージがあるのと、うんうん、あとは忘れちゃいけないのは今日なんで言わないんだろうと思ったんですけど、はいはい、猫大好きなんですよ。猫大好きなんですよ、はい、
まあそうですね、はい、ね、今日も朝猫に手を噛まれて起きましたちょっと早起きだったんですけど、
何くん何ちゃんですか。男の子女の
男、はい、オスオスなんですけど、はいはい、ニコとミロっていうのがいる
んですけど、かわいいんですよ。
ブリティッシュロングヘアっていう猫とベンガルなんですけど、
そうなんですね、
はい、かわいいです、
でも今話ちょっと戻っちゃいますけどその、ね、ちょっと映画見たりみたいなのありましたけど、うん、差し支えなければなんか最近見た映画で面白かったでもいいし、なんかこれは特にいいなみたいな。
あ、そうですね、最近だと、うん、映画館で見た中では、
添田監督は映画館にいることもあると、
もうほんとすっごいメジャーなんですけど、はい、鬼滅の刃が
無限上、
めっちゃ面白かった。
これは嬉しいですね。
今年になって僕が初めて鬼滅の刃を見た、はい、子供が漫画持ってて、
はいはいはい
どんなもんか見てみたら、はいはい、すっごい面白くて、はいはい、映画行ったらもう本当に最高だったの、うんうん、なんかあれは感動しました。
じゃあ漫画をまずコンプリートして先に全部読んだ後に、はい、どうですか、僕も逆に漫画もちろん見てるんですけど、無限城は今乗り遅れたんですけど、やっぱりアニメーションならでは絶対見た方がいい、今日一番元気ですね。
はいはいはい、まだ僕も見てないんですけど、あれ見たいですよね。
見たいです、ね、
見たいです、見たいです。マキさん見ました。
僕見ました。あ、やっぱ良かったです。
マキさん早いですよ。
結構演
奏早いです
よ。しかもなんかその映画館は振動と、うん、その辺からなんか振動が来る
やつ。なんかいろいろありますよね。
すごかったですよ。はい、まだ言ってないの？
まだ言ってないです。マキさんはちなみに韓国アイドルも早かったし。
本当にもう広くて浅くて、
ね、広くて浅くて、
まさにエンタメじゃないですか。
そのエンタメ早いんですよ。
今日ちょっと会話しててあれですけど、全然トークもいけるし、なんなら僕がちょっと僕の代わりにじゃないですけど、
マキウスさんは
どう、マキウスさんちょっと改めて紹介してもらって、
あれなんです、マキウスさんは、はい、あの完全に、まあ、僕はみんなに言いふらしてるんですけど、はい、あの手の内を隠している、
そう、そうっていうか、そう、僕もこう、
そうなの、そのまま隠しといて、
隠している
んです、なんか A サイドのマキウス支配人のイメージしかなかったんですけど、
いや、これを機にどんどん開いていただこうかなと思って、はい、まあ、ここはあの武蔵浦和支店、あのかなりあの会社の社運かかってるので、ああ、
プレッシャー
がそうなんですよ。
よくわかってるね。
そうなんですよ。ここでやっぱりあのいろんな意味であの開いていただくっていうところで言うと、これをきっかけかなと思って。
かなりね、トークも逆にインタビューもいけそうなんで、じゃあそういう意味でちょっとマギシャに戻りますけど、この今日ね、五代武蔵浦の PR も兼ねて今日出ていただいてます、はい、何かちょっと語っときたいとか、みんなに振りたいでもいいですし、さっきの話戻って添田監督にももう興味津々だったり、なんかちょっと話してみたいこと聞きたいことなんでもいいんですけど、
まあ、私事ではあるんですけど、一人暮らし始めたんです
よ、ね、あ、そうなんですね、
はい、初めての、あの元々横浜なんで家が、で今回埼玉で、はい、まあ、通えない距離ではないんですけど、ちょっとやはり時間がかかってしまうこともあって、うん、で立ち上げっていうのもあって、うん、4月からこっちに引っ越してきて、まあ、自炊は元々まあまあできるなと思ってたんですけど、うん、ちょっと土鍋を買ったんです。炊飯器やるほどでもないかなと思って、うん、で土鍋買ってみたらめちゃくちゃ美味しくて、食べたことあります？
いや、いつかやりたいと思ってましたけど。
それだ監督
ないですね。
いや、
あ、でも奥さんに作ってもらいました
。あ、土鍋あ、めっちゃうまくないですか？
美味しかったです。
あのですね、ちなみにですね、あのもうご家庭は子供ももう巣立ってます。
そう、今ね、今ね、ちょっと深刻な話を、ね、今ね、いろいろね、ちょっと皆さん、僕も含めてドキドキだった。
仕事のために単身赴任して
る。そうに念押ししてたんで、大丈夫かな、ありがとうございます。おそらく。みんなドキドキしてた
と思います。一人暮らしで土鍋、ちょっとなんか寂しい雰囲気になったなと思ったんですけど、もうあのお嬢さんも育ってます
よね。もう、
もう社会人になって
る。はい、大丈夫です。
で、土鍋が。
で、土鍋がもうお米が立ってて、はい、いや、これは最高だなと思って。うん、何でも今お仕事終わって家帰ったら、うん、ちょっと座ってご飯炊いたりとかしてて、うんうん、もうそれが幸せです僕仕事さ、はい、
そうか、なんかもう満喫してるじゃないですか
今の話も聞いたらホッとしましたよ。そうそうそう、でも はい、その中ですみません、またあの添田監督に戻しちゃいますけど、はい、やっぱり移動が多かったりとかする中で、はい、まあその移動中に自炊することないと思いますけどでもちょっと健康管理のためにホテルとか、まあ、ちょっとそういう生活続く中で、なんかちょっと食事関係で気をつけてとか、そうは言っても自分でちょっとこれだけは、まあ、納豆持ち歩くとかそんなことできないと思いますけど、
まあそうですね、うん、なかなか難しいですけど、うんうん、なんかもうすっごい浅い知識で、はい、ネットの記事とかで見かけたぐらいの情報なんですけど、はい、なんか16時間食わないと、
はいはいはい、
なんかこう腸内環境良くなるっていう、うんうん、まあ、浅い知識ながら見たんで、なんかこうちょっとこう食べ過ぎたなとか、うん、なったらちょっと一回それをやって、うん、なんか気持ち的になんか健康だなって思うようにしてます
どうですか体感的には
どうなんですかね分かんないんですけど、うん、でもその体の中喜んでるのかなって思いながら生活してますけど、
さあエンディングのお時間ですが、
はい、
本編のね感想はまた次回に撮っておきたいと思うんですけど、はい、なんかこの施設面改めて、うん、なんか感じたこととか感想とか。
そうですね、うん、あの非常に何て言うんでしょう、あのシンプルかつ機能的に作られている、はい、うん、そんなあの印象を持ってますね、うんうん、なんか無駄のない設計をされているなという感じがありますね、う
ん、それはなんかちょっと言語が難しいかもしれないですね、具体的に例えば一つ挙げるとしたらどんなところですか、
う
ん、
まあ、あの本当に装飾とかそういうたものっていうのはあの極論まではないし、あの極限まで結構シンプルに作られてて、
カビじゃないですね。
そうですね、うんうん、 で、あえて白とか、うん、そういったグレーとかっていうのは、うん、実はボールが見やすくなるんですよね。そうなんですよ、うん、なのでちょっと今こちらのね背面だと見えないんですけど、はい、フロント側とかは結構色は落ち着いたトーンで作られてて、うんうん、ボールがしっかりと被った時にいろいろとハレーション起こさないような仕上がりになってるんで、うん、ラリーとかすごくしやすいんじゃないかなと思いますね。
かでもこれはまさしく五代がね、五代さんが長年やってきた、うん、こうことを積み上げてこれだけソリッドになってて、ね、はい、なんか本当になんていうでしょう、見た目の華やかさよりもそのプラクティカルというか実践的にね、うん、お客様が満足していただけるような作りになってる。
そうですね。
はい、ということでこのね五代武蔵浦、はい、特集次回も続きます。次回は最終回ですのでこちらも楽しみにお待ちいただけたらと思います。ということでそれではまた来週お目にお目にかかりましょう。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。